村内美術の時間第24回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日を多分配信できるのは8月の最後になると思うんですけれども、
はい、
あの前回言っていた下平さんがおっしゃっていたゴッホのひまわりの展覧会が終わりに近づいているということで、はい、
そうですね、
下平さんが行かれたかどうかっていうところなんですけれども、
はい、
ちょっとまとめ取りをしているのでね
はい、すいません、はい、まだ行ってません。
行ったかどうかわからないですけどこれが配信されているところに行けてるといいですね。
そうですねやっぱり本物見ときたいですもんね。
はい、そうですね。やっぱ近くで見れるときに行けるといいですね。
はい。
はい。で、今回はですね、はい、本編では、まあ、前回アントニオ・ガウディのことをお話しして、
うん、
ガウディの幼い頃から31歳でサグラダ・ファミリアを任されるところまでお話ししたんですけれども、
はい、
今回はですね、その後のお話をしていきたいと思いますので、
はい、
まあ、続きもありますし、ちょっとオープニング短いですけれども、うん、早速本編に参りたいと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
早速本編なんですけれども、
はい、
ではですね、幼少期からサグラダ・ファミリアを任されるところまでお話しして、
うん、
まずですね、はい、そのサグラダ・ファミリアを任された頃のガウディのお話をしたいんですけれども、
はい、
でこのサグラダ・ファミリアって、
うん、
まあ、大きい教会ですね、
はい、
でこれを作るにあたって、
うん、
ガウディは大きな悩みを抱えていました。
はい、
実は、はい、実はガウディはですね、
はい、
キリスト教信者じゃなかったんですね。
おお、
びっくりですね、これね。
それは、
はい、一切神を信じてなかったんです、実は。むしろ神様否定派だったので、
はい、
これ、
うん、これは困る、
はい、こんな俺が教会作っていいのかなっていう風に悩んじゃったんですよ。
うんうん、そうですよね、信仰心がないのに、
そう、作っちゃっていいのかなって、まあ、うん、作っちゃっていいとは思うんですけど、うんうん、でその前の現場責任者がいらっしゃいましたね、
はい、
でその人が作った設計通り、うん、もう引き継いでか、もう自動で作りましたっていう風だったら、
うん、
特にまあそんなに悩まなくてもよかったんですけれども、うん、まあ、自分の、ね、やっぱり作りたいものを作りたいっていう風な欲求もあったので、うんうん、でそのガウディは、まあ、施工主っていう、うん、人はいたんですけれども、寄付金を作ってくれてる、うんうん、まあ、パトロンになってる人はいたんですけれども、
はい、
その人とは対話できるんですが、
うん、
教会っていうのは神様のためのものなので、
うん、
ガウディは真面目なので、
うん、
神様がどういった建物を欲しがっているかわからないっていう風に悩んでいたんですね、
うん、はい、
純粋な青年ですね、
うん、そうですね、
可愛らしい。
まあ、神がどういうものを欲しているかっていうのは多分信者でも分かんないと思うんですけど、
そう思いますよ、だからキリスト教を勉強したからって分かんないと思うんですけど、
うん、と思うんですけど、なんでしょう、神々しいものとか、
はい、
そういったイメージは多分信者の方が強いですよね、
う
ん、
そうでしょうね、うん、だからどうしたらいいんだろうっていうふうに悩んで悩んで、
うん、
ここで、助けてくれる方に出会います、
はい、
バルス神父という方なんですけれども、
うん、
なんかラピュタに出てきそうな、
はい、
バルス
一瞬で何もかもかなくなってしまい、
いやいやいや、そこはなくならずに、
はい、
このバルス神父という方にですね、はい、ガウディはその悩みを打ち明けたんですけれども、うんうん、その方がですね、
はい、
そんな風に悩んでいるガウディの心にすでに神様はあなたの御心にいらっしゃいますよっていう風に声をかけていただいて、
はい、
ガウディは悩まなくていいんだっていう風になりまして、
はい、
で、まあ、そこからですね神様を否定することはなく、
うん、
そこから聖書を持ち歩くようになったんだそうです。
おー、
まあ一応悩みはありつつも、
うん、
まあ、作れるような状態になったっていうことですかね、
はい、
うん、とりあえず良かったですね、
うん、良かったです。
そしてこのサグラダファミリアに取り掛かりつつも、
はい、
まあこんなね国家プロジェクトですから、
うん、
そんな建築物をやっている建築家ですからね、
うん、
まあ、いろんな建築物を頼まれるようになっていきました、
はい、
で前回も少しだけお話ししましたけれども、
うんうん、
若手実業家のグエルさんという方が、はい、ガウディのショーケースにね、うん、一目惚れしてしまったという話をしたんですけれども、このグエルさんからですね、まあ、別荘のようなものでグエル邸という邸宅を作ってくださいっていう風に注文が来ます、はい、
うん、
で、まあ、この注文がなかなか良かったのか、その後グエルさんはさらに気に入ってしまって、うん、コロニアグエルっていう、
はい、
これはもう都市計画に近いんですけれども、
うん、
コロニアって、まあ、英語で言うとコロニーですね、
うん、
これで言うと、うん、グエルさんって繊維工場を持ってたんですけれども、はい、その繊維工場の建物ですとか、うんうん、あとはそこで働く労働者のための住居、
うん、
そしてその方々が集う教会、
うん、
子供たちが通う学校とか、うんうん、劇場とか一つの町ですね。
工業団地みたいなものでしょうか。
そういう風だと思います、
うん、
そういう町の設計のようなものも頼まれました、
うんうん、
素晴らしいですね。
すごいですね。
はい、なんですけれども、
うん、
グエルさん、まあ、事業が成功していたとはいえ、
はい、
秘書の方がですね、アントニオ・ガウディの建築は費用がかかりすぎますよというふうに、
は
い、したんですけれども、
はい、
まあ、グエルさんはガウディに惚れ込んでいますので、
うんうん、
むしろガウディは私に驚きと喜びを与えてくれる存在なので、
うん、
まあ、そんな金は惜しまないでどんどんどんどん作らせてやってくれよというふうに、はい、支援してくださったんですね、
はい、
こういう人がいないと、
すごい、
なかなか芸術家っていうのはね、やっぱお金がかかりますので、
はい、
うん、作品を作るのはやっぱパトロンが大事ですね、うんうん、ありがたい存在です。
そうですね、
うんうん、でグエルさんの事業はうまくいっているので、
はい、
こちらの建築物は順調に進んでいたんですけれども、
うん、
一方サグラダファミリアの方はですね、
はいはい、
寄付で成り立っていたのでたびたび資金不足で中止の噂が立っては資金を集めて、
はい、
というふうに少しずつ少しずつ作られていきました。で究極にはですね、
はい、
最初に寄付を集めてくださっていた、まあ、石膏主でもあるボカベーリアさんという方が亡くなってしまいまして、
はい、
今言い出しっぺがいなくなってしまったので、
はいはい、
とうとう中止になるか、
うん、
はい、
危うい、
はい、危うい感じでサグラダファミリアは続けるのどうするのっていう感じになったりして、うん、まあ前途多難だったようなんですね、
はい、
でさらにこの頃ガウディ40代に入ってきたんですけれども、うん、ここでなんと一大決心をします、
はい、
先ほどですねガウディ、うん、神を否定し続けてきました、
はい、
で一応神を信仰するようになったんですけれども、
うん、
ガウディ真面目なんですね。ずっとその若い頃神様を否定し続けてきた懺悔の気持ちを何とかしたいということで、
はい、
キリスト教ではイースターの前に断食をするという儀式があるそうですね。
お
う、でなんとガウディは断食をすることにしたんですね。
あ、イースターの前に、はい、
はい、断食をするっていうふうに急に決めちゃいました、
うんうんうん、はい、
でもその神様否定しちゃってごめんなさいっていうことで、ちゃんと神様と向き合いたいっていう気持ちがあったんでしょうかね。
はいはい、
はい、断食することにしました。
はい、
42歳。
大丈夫、結構厳しいですね。
結構厳しいですよね。でこれイースターの前に断食するっていうのは、はい、ちゃんとやろうとすると40日ぐらい断食しなきゃいけないそうなんですけれども。
そうなんですね。
これは、まあ、普通の人はそれでもちょっと食べたりとかしないと生きられないと思うんですけれども、はい、うんうん、はい、あのガウディは完璧に断食しちゃったみたいなんですね。何にも食べないみたいな
気
になっちゃったみたいで、
はい、
で、まあ、家族も心配しちゃってもうどうしようっていうくらい痩せて動けなくって、うん、寝たきりになっちゃったみたいな、
うん、
もう、まあ、なんでそんな過酷な断食をしちゃったので、
はい、
あの2週間ぐらいしか断食できなかったそうなんですけれども、
うん、それでも2週間も、
はい、大変ですよ。もう生死をさまよった感じで痩せちゃってボロボロになったんですけれども、
はい、
まあ、それぐらい経ってからあのもうご飯食べてくれるようになったそうで、
うん、
まあ、家族が解放して復活するのに5日間ぐらいかかったそうなんですけれども、うん、まあ、でもその復活できた時はですね、
はい、
のそれまではすごいセレブな生活を送っていたガウディですけれども、うんうん、急にあの白髪が増えて老け込んでしまい、あ、はい、でまあ、あの背中も曲がって急にヨボヨボになってしまったんだ、うん、そうですね。で、あの、まあ、それまではね着飾って高級レストラン行ったりとか、
うん、
貴族のサロンに行ったりとか、
はい、
まあ、タバコもいっぱい吸ったりお酒を飲んだりっていう、
うんうん、
まあね、豪遊していたわけですよ、
はい、
それが急に質素な佇まいになって、
うん、
で毎日教会に通ったりとか、
うん、
あとは食べ物も急に変わって、
うん、
菜食主義者になってしまったりとかして、あのもう人生がガラッと変わってしまったような。
すごいですね、
うん、でこれ以降の作品には、はい、すべて十字架を掲げるようになりました。なので本当にその断食していた2週間っていうのは、
うんうん、
まあでもそのいろいろ考えてたんでしょうかね、神様についてとか、
うんうん、
きっと断食した人にしかわからないと思うんですけれども、うん、そのね、生死をさまようぐらいまで、
うん、
究極に神を考え続けたっていうことで、うん、変わりすぎですね、
うん、180度以上に変わってる気がしますけど、
はい、そんな気がします。
はい、
はい、極端ですね。
極端ですね、
はい、でもそんなボロボロな感じのガウディさんになりましたが、
はい、
この頃からですね、またあのたくさん建築物を作っていきました、
はい、
で有名なところだとカサミラ、カサバトリョで、
うん、
こちらはですね、あの今でも実際住んでいる人いらっしゃるんですけれども、
うんうん、
あの高級マンションですね、
はい、
井上武彦とガウディ展は、
うんうん
うん、私まだ見てないんですけれども、
はい、
テレビの特集を見たら、うん、井上武彦3ヶ月ぐらい住んだらしいですね、カサミラに。
すごい
羨ましい。
いいない
いな。だからその予約して何年待ちとかそういう風だと思うんですけれども、はい、うんうん、記念にね数ヶ月だけでも住むのいいですね、
うん、
今でも住めるそうなので、
あ、いいですね。
お金がある方は検討してみてはいかがでしょうか。
はい、
あのテレビで見たんですけど内装もすごく綺麗で、
あ、
やっぱその住んだ人しか見れないわけですから、
いいですね。な
あ、でこれあの見学もできるそうなので、その行ってないところですね、はい、
うんうんうん、
はい、羨ましいです、はい、という有名作ですとか、
はい、
あとはグエル公園って言って、これは公園なんですけれども、
うん、
当初の計画はですね、公園の中に、住宅地ができるっていう計画だったんですけれども、
うん、
これ残念ながら住宅地がですね、超高級住宅地だったので、
はい、
全く売れず、
あら、
しょうがないので、
はい、
ダウディと、
うん、
グエルさん、施工主のグエルさんが1棟ずつ家を買って、
はい、
2棟だけできたんだそうです。 で、うん、今そのガウディが買った家はガウディ博物館になっているので、はい、そちら見ることができるんですけれども、
はい、
行き過ぎてしまったんですね、この彼らは。
そうですね、
ちょっと未来に最先端を行き過ぎてしまったんですね、うんうん、周りのスペイン市民はついてこれなかったっていう感じなんですけども、うん、まあ、こういった、うん、
考えてみたらすごい豪邸になったわけですよね、公園付きの。
そうそうそうそういやでもそれをペイできるだけの一般市民はなかなか
ないですよ、うん、ないですよ、
無理です、無理です。だから賛同者がいなかったっていう残念な公園があります、うんで、さらにまたこのグエルさんが教会を作ってまして、はい、グエル教会っていう教会もありまして、はい、まあ、他にもいろいろあるんですけれども、様々な建築物を設計、施工していきました。
うん、
はい、これが一番油が乗っている時期ですね。
そうですか。うん、
はい。で、このガウディの建築の特徴をいくつかご紹介していくんですけれども、はい、ガウディの建築って、結構有機的な形もそうなんですけれども、その建物の中に割と放物線を描いた柱ですとか、
はい、
放物線の門とか、あとはサグラダ・ファミリアもすごい背の高い放物線と考えていいと思うんですけれども、一個一個の塔がシュンってして、うんうん、こう先端ちょっと先のとんがったような丸いようなっていう形をしていると思うんですけれども、はい、うんうん、いろんな建物にこういう放物線っていうのは出てきます、
はい、
これは建物を支えるための計算された形でっていうことで放物線っていうのを選んだんですけれども、うん、それまでのヨーロッパの建築物って半円形のアーチだったんですよ。球っていうか半球、
はいはい、
よくイタリアのフィレンツェとかミラノとかのドゥオも、
はい、
何ですか、真ん中のところの丸いぽっこりした屋根みたいなのを想像していただくと分かりやすいかと思うんですけれども、はい、球、半球だったんですね、
うんうん、
はい、やっぱり計算しやすいし、
うん、
作りやすいし、まあ、強かったので、
はい、
そういう形を選ばれて、特にルネサンス以降はそういった建築物が多かったんですけれども、
うんうん、
ガウディはですね、それに飽き足らずに、
はい、
まあ、この放物線っていうのを好んでよく使うようになっていきました、
はい、
で、このアーチを作り始めたのはもちろんガウディが最初で、
うん、
で、最初の頃っていうのはやっぱりそんな急な放物線っていうのはできなくて、
うん、
試行錯誤、実験を繰り返して理想的な放物線の形っていうのを作り上げていくことになりました、
はい、
ということで、まず放物線っていうのが一つ特徴ですね、
うんうん、
はい、で、さらにガウディっていうのは有機的な形もあるんですけれども、
はい、
すごく後半はカラフルな色彩が思い浮かぶと思います、う
ん、はい、
で、特にグエル公園の、
うん、
公園の壁という壁に砕いたタイルを貼り付けているっていうのを、うん、結構画像検索すると出てくると思うんですけれども、
うんうん、
スペイン中で出たいらなくなったタイルをこう砕いて再利用したっていう、
うん、
エコロジストっていう感じでよく言われるんですけれども、
うんうん、
我々よくテレビで見るビフォーアフター、
はい、はいはい、ありますね、匠のやつ、
技みたいな、匠が思い出の品を再利用して
はい、はい、
やつですね、
はい
はい、これは実はガウディが先駆者だった、
はい、なるほど、じゃあやっぱりガウディも匠だったわけですね、
匠、いや、この方はかなりの匠だと思うんですけれども、はい、という感じで、そのエコロジストというふうにもガウディよく言われています、
はい、
で、ここのお話で一人語らなくてはいけない人物が出てまいります、
はい、
ジュゼップ・マリア・ジョジョールさんという、はい、ガウディよりも30歳ぐらい若い女性なんですけれども、この方ジョジョールさんですね、
はい、
ガウディと同じ建築家でして、うん、ガウディの助手として力を発揮していくんですけれども、
はい、
ガウディですね、実はこのジョジョールさんに出会うまでは
い、
っていうのはほとんど色を使ってなかったんですね、
う
ん、ほぼ石の素材とか金属の素材 素材の色を生かしたっていうか、まあ、はい、
そのまんまの、
そのまんまの、
はい、
うんうん、色のない建築物を作っていたんですけれども、
はい、
このジョジョールさんに出会ってからっていうのは、うん、ガウディの建築は実はとてもカラフルに変化しています。でこの有名なグエル公園っていうのはその余り物のタイルを粉砕して貼り付けたっていうもので、はい、すごくカラフルに彩られているんですけれども、うんうん、
はい、
この色彩っていうのはほとんどジョジョールさんの手で作られました。で、まあ、あのガウディ現場監督に行くんですけれども、ジョジョールさんの色彩見ていいねジョジョール、もっとやりなよっていう感じでどんどんどんどんね、あの、はい、やってもらっていったんだそうです。で、あの先ほど思いましたあの高級マンションのカサミラ、
はい、
これもあのガウディ亡くなって建築が途中で中断してしまったんですけれども、
うん、
このジョジョールさん引き継いで完成させていますので、このカサミラの内部も非常にカラフルになっています。で、特にこのガウディの後期っていうのは本当にこの有機的な造形と、はい、そしてあのジョジョールさんの色彩の豊かさとで美しい、はい、
うんうん、
ガウディらしい建築物っていう風に言われていきました。
はい、
はい、なのでこの方と出会ってなければ、
うん、
まあ
未だに、
はい、色はない、
ない
まあすごく信頼していたというか、
はい、
うん、運命の出会いだったんですね、うん、という方がいらっしゃいました。
はい、
はい、で、まあ、いろんな建築物取り掛かって、まあ、建築中もいろいろあるんですけれども、うん、一応まあサグラダファミリアも中止になることなく、
はい、
ちょっとずつですが進んでいます。
はい、
で先ほど紹介しましたこのグエル公園の中に、うん、そのガウディは仕方なく自分のお家を建てまして、うん、
はい、
そこに引っ越しました。
はい、
はい、でガウディ54歳の時ですね、
うんうん、
であの、まあ、お父さんとお姉さんとお姉さんの子供とですね、うん、はい、引っ越してきたんですけれども、
はい、
ここでお父さん94歳ですけれども、
うん、
はい、まあ、あの頑張って家族を支えてきたんですけれども、この子はちょっと亡くなってしまいました。はい、でさらにガウディはですね、あの幼い頃リュウマチを病んでいたというふうに言ったんですけれども、
はいはい、
まあ、50代を超えてまた持病が再発しまして、リュウマチがひどくなっていって、
はい、
まあ、リュウマチ痛いんだそうですね。
痛いそうですね、うん、
なんか歩くのが困難になっていきました。
うんうんうん、
でさらにあの絶食してからあのベジタリアンになったっていう風に言ったんですけれども、
うんうんうん、
食も細くなったみたいで、あの栄養失調で倒れたりもして、
ああ
大丈夫なのか、
いたんですね
ねえ、なんかしっかり仕事してほしいのでちゃんと立ってほしいんですけれども、
うんうん、
こういう風に歩くのが困難になっていったので、
はい、
最終的にはサグラダファミリアに住みました。
うん、うん、すごい別宅ですね。
別宅いいな、こう広いし難しいですけど、
教会が別宅ってすごいですよ。
そうなんですよ、ま、でも建設中なので、
はい、
サグラダファミリアに住めば毎日現場を見て指示できるので、
る、うんうん、
ということでサグラダファミリアに住むことになりました。
はい、
で、まあ、そういった感じで日々を過ごしていたんですけれども、うん、とうとうですね、ガウディ、74歳ですね、うん、1926年なので第一次大戦が終わって、はい、第二次大戦前ですね、
うんうん、
の6月7日のことなんですけれども、毎日の日課のようにですね、サグラダファミリアの、まあ、建築のことを助手に一通り指示を与えて、
はい、
まあ、一仕事終えて夕方のお散歩に出かけました。
うん、
バルセロナの街ですね。
はい、
でリュウマチなのであんまり早く歩けないんですけれども、うん、このバルセロナの街はどうやら路面電車が走っていたそうなんですけれども、その路面電車の通りを横切っていたガウディですが、
はい、
まあ、電車が来ちゃったんですね。で急がなきゃって言ってタッタッタッって言ったんですけれども、
はい、
安全地帯の段差が意外と高かったそうで、
うん、
転んでつまずいてその拍子に路面電車に引かれてしまいました。
はい、
はい、でこの時まだ夕方の6時頃なんですけれども、
はい、
あまりにもガウディがみすぼらしい格好をしていてボロボロで痩せこけていたので、はいはい、ああこの人は路上生活者だっていう風に間違えられてしまいました、うん、で路面電車の運転手もああまあこれだったら大丈夫かなっていう風に思っちゃったりとか、はい、あとはまあ通報してタクシーが迎えに来たんですけれども、うん、みんなちょっと路上生活者乗せるのは嫌だなっていうことで運ぶのを拒んでしまい、
ひどい、
はい、で病院に着いたのは6時半ごろ、
うん、
でさらに病院に運ばれても、うん、ああまあちょっともうこの人お金取れないしっていうことで、うん、大した処置もされずに大部屋にとりあえず寝かせられました、
はい、
で、まあ、サグラダファミリアの神父さんがですね、はいはい、ガウディが戻ってこないよということで心配して探したところ、うん、どうやら見つけたのは日が変わって午前0時過ぎ、
あ
やっとあこの人ガウディだっていうこと
で、随分時間が
そうなんです、だいぶ放置されてしまいまして、
はい、
で分かってからすぐさま個室に移されて緊急手術がされたんですけれども、うん、2回意識を取り戻しつつもガウディそのまま亡くなってしまいました。もしねもうちょっと処置が早ければとか、
はい、
いろいろ多分スペインの市民の皆様は、
うんうん、
はい、きっと、ねね、なんとかならなかったのかなって思いましたよね、はい、思ったと思うんですけれども、うんうん、残念ながらガウディは亡くなってしまいます、
うん、
でね、国民的英雄ですよ、
はい、
これ
そうです ね、
はい、引いちゃった路面電車の運転手さんも、
うん、
まあ、全国民から非難されてしまいノイローゼになってしまったりとか、あとはまあタクシーの人たちもね知らなかったとはいえ乗せるのを拒否してしまったので、うん、まあ、はい、多額の罰金が課せられたりとかして、
うん、
まあスペイン市民の怒りはね収まらなかったと思うんですけれども、
はい、
まあそういう事件もあったりしまして、うん、ガウディの死後もサグラダ・ファミリアは建築が止まることなく続行が決まりまして、
うんうん、
まあ、寄付もたくさん集まりまして、
はい、
で前回も吉屋さんに出ていただきましたけれども、うん、入場料もなかなか高そうな
、はい、いいお値段してましたね、
いいお値段してましたね、はい、でこのサグラダファミリアの入場料が寄付金になってますので、
はい
はい、こういう感じで現代まで続いて寄付金を集めてで、
はい、
今現在も建築が続けられています、
うん、
はい、なのでガウディの意思は引き継がれてね、
はい
はい、なんとか完成まで行っていただきたいと思いますが、うん、でね、
はい、
このサグラダ・ファミリアの大聖堂なんですけれども、うん、ガウディそういう感じで建築の途中で亡くなってしまったので、
はい、
実はその当時の現場監督だった助手の方も、
うん、
サグラダ・ファミリアの大体の全貌は分かっていたですが、うんうん、詳細までは分かってなかったので、
うん、
助手の中で話し合ってガウディこんなのを作るんじゃないかなっていう想像のもと作られているそうです。
おー、そうですか、まあそうですよね、
うん、びっくり、
そうするしかないっ
すよ、そうするしかないですよね、
うん、
うん、でまあ、先ほども第一次大戦があったりとか、
はい、
あとはスペインの中で内乱があったりとかして、うん、そのサグラダ・ファミリアの模型が壊されちゃったりとか設計図が焼かれちゃったりしていろいろ混乱はあったそうなので余計にねその想像に頼るしかないっていうところがあるようなんですけれども、
う
ん、今現在もガウディこういうのを作るんじゃないかなっていう予想のもと作られています、
うん、はい、うん、
ちょっとびっくり、
しょうがないとはいえ
しょうがない、
しょうがないとはいえ何割が想像なんでしょうか。
そうですね、うん、どうなんでしょうかね、まあ、一応他にもねそのガウディが作った建築あるので、うんうん、まあ、こういったものを作るんじゃないかなっていう予想はできると思うんですけど、
うんうん、
しょうがないですねこれは引き継いで、まあ、
しょうがないというか、はい、引き継いで
やるしかない、
はい、
でしょうね、
うん、
はい、ちょっとこれはびっくりでした。
びっくりですね、
その詳細に全部決まってるんだと思ってました、
うん、
予想だそうです。
あ大まかに決めて作るときに考えてたりとかしたんですかね、もしかしたら、
そうだ、まあ、その都度ここをこれから作るからじゃあここを形にしようとかいうのはその都度その都度現場監督の人と話し合ってたことなんですね、
うん、
でもガウディそんな壮大な建築の予想があったら、
うん、
自分の人生終わるまでに終わらないと予想ついたと思うんですけどね。
そう、まあそうですよね、うん、というか多分100年以上生きるつもりだったんじゃないですか。
1000人ですね。
うん。
本当に、
ね、いやいや、でもほら100歳の人って結構いるじゃないですか。
あ、いますね。サグラダ・ファミリアはこのガウディが亡くなった頃は、
はい、
誕生の門っていうのと、
うん、
予定では18本作るうちの塔の一つしか完成してなかったそうで、
あ、
本当に途中の途中なんです。
途中も途中ですね。
いいところですね、
うん、
でまあ一応でも塔一つは完成したところは見れた。
はい、まあでもそれでも 100歳までは生きるつもりだったんじゃないですか。本当に
そうでしょうね、うん、そんな本当に現場主義っていうか、
ね、
グラダファミリアに住んでまで、
だってもう30年もあれば塔は 2,3 本できるんじゃないですか。
うん、そうだと思います。で、まあでもその後ね、でも第二次世界大戦があったりして、
あ、
多分建築止まったりしてるんで、
止まりますね、
うん、やっぱりちょっとガウディ亡くなるまで見れなかったかもしれないですね。
そうですね、あのお年ではちょっと戦争の戦果を逃げ切るのは、
そうですね、
厳しいかもしれないですね。
だからまあ悲しい、最後は悲しい一生だったんですけれども、うんうん、人生のほとんどをサグラダ・ファミリアにかけて、
うん、
本当に建築家人生を全うしたんされたんじゃないかなと思います、
はい、うん、
ということで、
はい、
ちょっとしんみりしてしまいましたけれども、はい、ガウディの一生をお話ししてきました、
はい
はい、では長くなりましたので今回はこのあたりでエンディングに行きたいと思います。
はい、
それではエンディングです。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
それでは今回メールのご紹介をお願いします。
はい、笑うアートマンさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回のお話興味深く聞かせていただきました。私なりの芸術の定義を書かせていただくと、イメージの飛躍ではないかと思っています。作品に触れた時のイメージの広がりの有無が一つの基準ではないでしょうか。全くイメージが広がらなければそれは芸術と言えないと思います。逆にプラスイメージの広がる作品は芸術と呼べるでしょう。そしてそのイメージがより離れた世界へとつながるとき高い評価になるのではないでしょうか。さて、ろくでなし子さんの作品ですが、30年ほど前にコピー機が普及してきた頃、コピー機にまたがって女性器をコピーしたものを作品として発表していた人がいたのを思い出しました。イメージの広がりがこうしてあるので芸術と呼べなくはないでしょうが、プラスイメージの大きな飛躍とは言い難いので、そこそこの評価の作品なのかなといった感じです。ちょっと独断で書いてしまいましたが、参考になれば幸いです。いつも楽しいお話ありがとうございます。酒井さん、下平さん、暑さに負けず元気にお過ごしください。次回の配信を楽しみにしています、というメッセージでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
暑さに負けそうです
負けないで頑張りましょう。
はい、はい、で、このお話は、ろくでなし子さんのお話をした時のメールなんですけれども、
はい、
うんう
ん、はい、
まずですね、ちょっと皆様に、はい、お詫びを申し上げなければいけないんですけれども、
うん、
ろくでなし子さんの配布したデータをマンボートのデータというふうにお話ししたんですけれども、
はい、
どうやらマンボートのデータではなく、
うん、
女性機、自分の女性機をスキャンしたデータを配布した模様です。で、これを皆さんの作品の素材としてくださいということで、まあ、アートの一環として配布したんだそうです。はい、でその資金をもとにマンボートを作るということでした。
なるほど。
ですので確かにその女性器をスキャンしたものを配布したということで、わいせつ罪に当たるのではないかという逮捕だったようです。
ね、それを素材として見るかそういう風にして見るかは受け取り方次第ですからね。
そうですね。なのでこれがアートですよというふうに言ってしまえばアートですし、さあ卑猥なものとして捉えると卑猥なのかなというのは難しいところですね。
難しいですね、まあ、ただそれ自体を卑猥と言ってしまったら、うん、人間は卑猥なのかっていう話にもなっちゃいますし、
まあ、卑猥はもちろん持っているものとして、まあ、どう表現するかと思うんですけれども、うん、まあそうとはいえやっぱりこれはアートの一つなんじゃないかなと、
はい、
うん、考えていただきたいですね。
そうですね、まあ、配布する側も受け取る側もアートの素材の一つとして扱っていたという事実は、うん、はい、まあ、ありますからね。
もちろんそうでしょうね、うん、あ、なんかこのろくでなし子さんの調べていたら、
はい、
前回もお話ししましたが、そのボランティアの助成金の何ですか、型取りを、
はい、
なんか募るっていう話あったんですけれども、うんうん、日本でもやってますね、
はい、
ボランティアでその助成金の型取りをさせてもらえませんかっていう、
はい、
募集をしてました。
はい、
はい、まあ、だからそういう、まあ、フェミニズムの一環なんでしょうかね、
うん、難しいですねやっぱり。
で、ワラワートマンさん、
はい、
アートの定義っていうのをイメージの飛躍ではないかというふうに捉えておられます、うんうん、前回の私のお話の中では、まあ、素材が別のメディアに移行した時点で作品、まあ、アートになるんではないかというふうに定義したんですけれども、
はい、
いろんな側面があると思います、
うんうん、
前回の私のように素材の考え方、ワラワートマンさんのように印象とかイメージの側面から、
うん、
でさらには日本の中の文化的な考え方とか、うん、歴史的な背景とか、
はい、
まあ、いろんな側面からアートっていうのは何かっていうふうに考えることができると思う、
うん、
思いますので、
はい、
一つのイメージだけではもちろん言えないと思うんですけれども、うん、いろんな考え方、いろんな捉え方があっていいと思います。
はい
はい。で、まあ、この美術の時間の中でもですね、
うん、
まあ、今回ガウディもそうですけれども、うん、作家の生涯とか作品に触れながら、
はい、
まあ、いろんな側面からアートってなんだろうというふうに考えていきたいと思っておりますので、
はい、
もしね、自分はこういうもんなんじゃないかなっていうふうに皆様のご意見がありましたら、うん、
はい
はい、ワラワートマンさんのようにですね、うん、教えていただけると勉強になりますので、
はい
はい、皆様のご意見を、
ね、お待ちしております、
はい、聞いてみたいですね。
はい、
はい、そして、
はい、
その他にもメールたくさんいただきました。
あ、はい、はい、ありがとうございます。
メールはですね、ロータスパパさん、天の星さん、ソラさん、
ごまちゃんさん、
元康さん大好きっ子さん、院長さん、グリコさん、六甲さんのたぬきさん、さつきさん、たくさんの方々からメールをいただきました。
ありがとうございます。
ご紹介できなくて申し訳ありません。はい。はい、で、中にはですね、ありがたいことに厳しいご意見もいただきまして、
はい、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まぁ、あ、ちょっと力足りないところがたくさんありますけれども、うん、はい。皆様の貴重なご意見は私たちの制作の原動力となっておりますので、
はい。
はい。で、またたくさんのご意見やアンケートのなどもたくさんいただいてまして、
はい、
今後反映させていきたいと思っておりますので、
はい、
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 見守っていただけたらと思います。
はい、
こちらも、はい、また勉強して皆様に還元していきたいと思っておりますので、
はい、頑張りますよ、
はい。よろしくお願いいたします。
はい。
それではそのお便りの宛先です。
はい。そんな美術の時間では皆様からのご意見、ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画です。また、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そしてそんないプロジェクトには YouTube のチャンネルがございます。こちらのアカウントはそんない P sonnaip です。 こちらからもポッドキャスト音源の配信をしておりますので、ぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらにメールに住所氏名等を書いていただきますと、抽選で私が行った展覧会の絵はがきをお送りいたしておりますので、
はい
はい、皆様からのお便り心よりお待ちしております。
お待ちしております。その際には住所氏名をお忘れなきようお願いいたします、は
い、お願いいたします。ない方がちらほらいらっしゃいます
、はい、
ということで今回も長くなってしまいましたので、
はい、
そろそろ終わりにしましょうかね、
はい、
芸術の秋になりましたね。少しだけ美術に触れてみませんか。きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで、
さようなら。